tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
Namo 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 tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya machapamadatana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya machapamadatana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
はい、結構です。はい、どうぞどうぞ。ちょっと前の方へ座られてください、はい、あ、そこで結構です。はい、はい、はい、今からね、 しばらく1時間半ぐらいちょっとお話ししますので、足をね崩されて聞いてください。じゃないと座禅が始まる前になんか力尽きてしまう人が時々いるんですよ。前も話したと思いますけど、あ、どうぞどうぞ。沖縄帰りの人が
遊びで。
どうぞどうぞ。あ、前も話したですけども、やっぱりね、日本っていうのは、礼儀とか特に姿勢ですね、をもう非常に重要視して、それはそれでもちろん素晴らしい文化じゃないですか。ね、でそうなんだけど、で特にお寺さんなんて言ったら、まあ、皆さん正座してってね、っていうことで、まあ、そういう文化ですけども、それはそれで素晴らしいんだけど、で、私が、西洋行って、まあ、アメリカだったんだけど、まあ、いいなと思った一つは、まあ、彼らは第一こういう場面で第一彼らは座れないしねまず座れなくて、でもう足は放り投げるはなんやかやってね、まあ、すごい格好してするんですよ、ね、だけどやっぱり本当に集中して聞いてくれるっていうね。で、まあ、別にそのどっちがいいとか悪いとかじゃないんだけども、ちょっとね日本だとあまりにもちょっと、姿勢とかなんとかを強調しすぎて中身を聞くってことがちょっとおろそかになりがちってことも時々ありますんで、ここでは、私は、まあ、多少足崩してももちろん全然構わないですから、で話を聞いてくれた方がはるかにいいですからね。はい、お願いいたします。はい、それでですね、まあ、大体皆さんおなじみの人が半分以上ですけど、そうですよね、今日初めての人いらっしゃいます、今日初めてという人が、あ、そんなもんでしょうね、大体皆さん、はい、おなじみの人たちで、まあ、ようやくねこの名古屋の座禅会も確立してきてはい、じゃあちょっとね、名古屋の座禅会の今後のことをねお話ししておきますけども、これね、こちらの隣の総学さんのご住職さんから去年の、あ、今年のね、4月ぐらいからお声かけいただいて、で、まあ、ゴールデンウィークから始まって、で、その後ね、5月、7月、9月、そして今とね、4回できたんですよ、ね、で、来年もね、引き続き、まあ、2ヶ月に1回はやりたいなと思ってます。で、これはいつも名古屋京都を組んでますので、名古屋京都で2ヶ月に1回という、ね、ことを考えてます、ね、それはもう京都の状況、名古屋の状況を 見ながら、日にちとか決めます、ね、それで今までね一方の予定ってのは本当に行き当たりばったりでもう直前になって決めるっていうねことが多かったんですよ。じゃないっていうのは非常に、ね、こういう名古屋座禅会開いても人が来てくれるかどうかとかね分かんないし、この精神開いても本当に、ね、成り立つのかどうかも分かんないっていうような状況だったんで、なかなか年間予定表って決まんなかったんだけど、もうほぼね今年になって確実に名古屋で座禅会が成り立つとかね、京都でも成り立つとか、でこの間沖縄でも成り立つってことが分かっちゃったんでねそういうことでほぼね年間予定表が立てられるようになってきたんですよ。 ですから、来年はねもう早い時期に年間予定表をバーって出しますので、だいたい名古屋がいついついついつってね分かるようにしておきますね。そうすると計画立てやすいと思いますのでね。だから大体の計画としては、まあ、で私ね11月の頭に一応一般の活動地を今年は区切って、でその後ちょっといろいろほったらかしにしてあった2つの仕事を11月いっぱいやって、で12月はねちょっとインド行ってきます。で1月にインドから、台湾へ移って、10日ちょっといますけどもね、1月の1日から12日まで。で、1月の、その6日ぐらいから3、4日のリトリートを予定してるんですけども、だから、もし興味があったら台北リトリートってね。ってことを去年、ほんと半分冗談で言ったんだけども、そしたら本当に人が来ちゃってね、去年4人も来ちゃって、 で今年はなんかその4人はもちろんなんかすでにあの2人あのご夫婦が来たりとかねあって、結構今年増えちゃうんじゃないかと予想してるんですけど、あのだから1月 の, ああの頭に台北リトリートとかねあって、で1月12日に帰ってきますけども、でその後ねあのずっと日本にいます。でそれで、この名古屋京都は1月3月5月7月11月っていう、まあ、大体こんな感じでやっていきたいかなって、ね、まあ、2ヶ月に1回ぐらいね、まあ、それはもちろん皆さんといろいろ話し合った上で日にちは決定していって、で後で発表しますんで、ね、でこの間水谷さんのお話してたんだけど、まあ、これはもう半日の座禅会ですけども、やっぱりねやっぱりちょっと宿泊であのできたらいいんじゃないかな。どうぞどうぞお入りください。あのなんでね、まあ、それはいろんな可能性が当然ありますので、皆さんやる気次第ですのでね、そんなね泊まるとかにどうにもなるしね、食事なんかどうにもなるから、ね、あのもし皆さんさえあるんだったら、あの京都は確実にもうできますので、あの東山の私の友人の家で10人ぐらい平気で泊まれるんでね、それは確実に京都はやるんですけども、それと合わせてあの名古屋でもできたらいいかなと、ね、思ってますので、それはまた私と水谷さんが話し合いながら、皆さんの意見を聞きながら、ね、話を詰めていきますので、ね、ぜひご参加ください、ね、あの関東の方でもね、あの大体まずやってるし、毎月ね、私の鎌倉の一方庵とか、あの奥多摩の御嶽山とかね、それ来られてもいいんだけど、やっぱり交通費とかかかるしね、まああのこちらの方とか参加されてますけども、あのやっぱり地元でね、あのできたらいいんじゃないかなと思うし、でそれと思い切って遠く行きたい人もいるでしょうから、あの沖縄もねこの間やったばっかりなんですけどね、非常に好評で、あのまあ、ちょっと後で、写真見せられると思いますけどね、もう Facebook とか公開してますけども、あの神の島っていうね久高島でやって、で何て言うかな、今もちょっとメールいただいたんですけども東京からね、あの東京関西から10人参加されて、で沖縄から10人、まあ、それは宿泊参加なんですけども、それとあと1日の、ね、瞑想会が40何人参加して、まあ、結局1日の瞑想会60何人になっちゃって、でだって全く私沖縄縁ないんですよ、もう本当2人しか知らなくてあの2人あの一方に来た沖縄の人がいて、でその2人が協力に沖縄やりませんかって話があったんでね、ただ行っただけで何の人脈もないんだけど、まあ、でも彼らがもちろんすでに沖縄で、ビパサナとやっていて、でヨガ教えてたりで、まあ、彼ら自身 の, あの人脈があったんでね、人の流れが、でそれで、来て、でも60何人集まっちゃって、でそれで不思議なことにね、あの、まあ、私もいろんな座禅会やるから分かるんだけども、60何人でそのうちの大部分が初めての人がこうやって集まるじゃないですか、でどうせね、あの座禅になるとザーザーするんですよ、でね、なんかやってるもんなんて、こうやって見るみたいしてねそれで、あの要するにもう入っていけないのね、はい、入っていけないと退屈じゃないですか、ね、退屈だとどうせまたごさごさするだけど、本当不思議なことにスーッとね、あの波打ったように静かになっちゃって、で非常に不思議な空間がそこで広がったのね、まあ後で写真見せますけどね、でそれはあのだって大部分が全く瞑想初めての人ですよ、で沖縄ってそんなに瞑想が盛んというわけじゃないし、瞑想センターがあるわけじゃないし、瞑想先生がいるわけじゃないしね、あのなんだけど、だから場所が場所でね、久高島っていう、まあこれはあのもうメールでさんさん書きましたけども、沖縄のスピリチュアリティの本当にど真ん中っていうかね、琉球王朝をスピリチュアリティが支えていた、そういう場所なんですよ。だから沖縄の人にとって非常に重要な場所で、だから沖縄のスピリチュアルな伝統の、最深部ね、一番深い部分を支えていた、そういう島ですね、だから沖縄の人はちょっと恐れ多くてはなかなか簡単にレジャーで行けないって感じ のとこなんですけども、まあそういう場所が場所だったってこともあるし、でもう一つはね、沖縄の人っていうのは義理で動かない人たちで、要するにまあ多分この部屋の中にも義理で来てる人いないと思うんですけども、こういうのって大体ちょっと友達にさ誘われたからちょっと義理でっていう人が時々いるんだけど、それで来られてもちょっと困るわけですね。で本当に 本人が瞑想したくて来ているわけじゃないけど、でまあ今日私今大体この部屋にいる全員がみんな皆さん瞑想したくて、ね、わざわざ日曜日の午後を削って来ていらっしゃるじゃないですかね。で沖縄も本当にそう でそういうやる気があって、でそういう、非常にスピリチュアルにもともと深い場所でであると、もうで全く初めての人なんだけども、スーッと入って、で一人のね、あの主催者の奥さんは普段からも多少は瞑想してたんだけど、普段なかなか瞑想状態入れなくてね、だけどその日みんなと一緒に入ったらなんかゾクゾクゾクってするぐらいなんか非常に強いバイブレーションがその部屋を覆ったっていうことを言ってて、でまあその一日瞑想会だけにね参加した人、もう感想をどんどん送ってくださって、例えばねこんな、座禅会にたくさんの参加者がおられる上、仏教も、それから長い時間の瞑想も初めてのことで戸惑っておりましたが、不思議な、体験ができて感動しました。で瞑想では深いところへ入っていったのかよく分かりませんが、とても心地よくて会場の空気が澄んでいたように感じました、瞑想というものが一体どういうものなのか、経験できたことが、喜びですって、ね、というような、ことですね、はい、だからとかは今の私に必要なお話を聞くことができたので、参加できたことに感謝いたしていますっていうね、非常にね不思議なことになりました。どうぞお入りください。もうこそこら辺空いてますよ。で結局ね何が言いたいかというと、そういうふうに、一方案の接心は一方案自身と場所とあと奥多摩の御嶽山って、ね、それも御嶽神社の聖地ですから、パワースポットがあるところですからね。で久高島は本当にパワースポットで、まあ、なんかね別にパワースポットを目指してるわけじゃないんだけども、結果としてはそうなっちゃってね、そういうとこで、瞑想会、接心、宿泊のね、宿泊の座禅会のことを接心って言います。接心では、日本の禅宗の言葉なんですけどもね、ありますので、だから自分の近くの場所だったり、あるいは聖地であったりとかね、やりますので、ぜひ来年はご検討くださった上でご参加ください、ね。でまあ、これも昨日からなんか話しましたけど、今ね Google でね接心ってグーグルするじゃないですか。そうすると伊藤先生のね、お盆の報告記がまずトップに出るんですよ。本当にびっくりしますよ。試しに後でグーグルしてみてください。接心って分かりますね。接するんですね。あるいは金沢のアシュタンガの人のね、報告会とか、なんか要するに一方案に参加した人の感想をみんなブログに書くじゃないですか。それがね、トップ20の10くらい占めて、あとがなんか新入園さんですね。新入園さんも接心って言葉を使うみたいなんで、だから新入園か一方案かってよくわけわかんない。だって両方とも必ずし日本の禅宗ではないですからね。本来だったらなんか永平寺の接心とか臨済宗のなんとか本山の接心とかがトップに出てくるはずなのに出てこないで、不思議なことに一方案の関係者の感想文か新入園さんかっていうね、っていうのが、まあ、Google の接心をでやった時の現実ですね。でそれが、まあ、Google の現実っていうのはそのまま今の日本の現実を表してますから、そうなんだと思いますけどね。 ですから何が言いたいかというと、まあ、来年ねそういうふうに、幅広く、いろんな場所でやっ やりますので、ね、ぜひご参加ください。ですね、特にで、名古屋の方はとにかく2ヶ月に1回は来ますので、ね、あのここあ、ね、中心にあのやりますので、ね、ぜひご参加ください。ね、はい、そんなもんですかね。はい、ですね、はい、それでね、あのはい、でそれでね、あの、まあ、大体あのさっきチェックしたら、ね、初めての人わずかで、大体皆さん何回も来ていらっしゃるか、あるいは、まあ、私のポッドキャストとかね聞いて、くださっていますので、ね、うん、でそれでね、あの昨日は、京都で一等園さんっていう山下のね、西田天功さんっていうね、あのもう全てを捨てて、あのそういう法師の生活に入られた人が、まあ結局山下のところに場所を与えられて、そこで一等園という、ね、場所を作られて、で今西田先生さんは もちろん特に亡くなられたんだけど、今は、そのお孫さんがね、西田なんとかさんという人が、トップで、ね、非常に気持ちのいい場所になってますね。でそこを幸いなことに、お借りすることができて、大きな座禅堂があって、まあ、フェイスブックで写真公開してますからご覧になったらいいかと思いますけども、非常に気持ちのいい座禅堂でね、だったんで、まあ、名古屋から京都、ね、すぐ近いですからね、もし興味あったら京都の方にも来てください。はい、でそれで、でその時にもね、昨日もお話ししたし今日もお話ししますけども、このところね、インナーパーパスとアウターパーパスっていうことを、話しています、ね、で昨日はインナーパーパス、内なる目的と外なる目的って言いながら、外なる目的ほとんど話せなかったんだけどあの私も大体これについて話すぞと思って、これについて話すように、準備してこうやって話を持っていっていくと、もう残り10分しかなくなってるってことで、大体あって、まあ、大体だけどもその後で次の週に話しますのでね、種さえ撒いておけば話せますね。でそれで今日はね、まあ大体昨日は内なる目的を話したので、外なる目的、を、まあ、について話していきたいと思いますけども、ただね、今日の題は、今日の題は人生で一番大事なことが起こった時ってしてください、ね、ってことはどういうことかっていうと、その、なんていうかな、この内なる目的と外なる目的っていう話 のキーポイントは、要するに一番大事な、まあ人生はいらない、一番大事なことで言えば一番大事なことが起こる、まあじゃちょっとシンプルにして一番大事なことが起こるにしますよね、で結局、まあ、今日はその話持っていきますけども、一番大事なことが今、私の身に起こったんだ、これすごいことじゃないですかね。でその後でじゃあそれをどうしていくかっていう話になるんだけども、この一番大事なことが自分の人生に、起こった、ってところでね、実際はもう起こってるのにそれがピンとこなくてミスってしまうケースが多いし、あるいは先週話したけども、本当はもう、とんでもなくすごいことは起こっちゃったよって感じていながら、なんか無視してしまうとかね何も なかったようなことをしてしまうとか、まあ、いろいろあるんですよ、ね、で そこで、先週一本で話したと思いますけども、その一番大事なことが起こっちゃったらば、そこではリスポンサビリティですね、責任というものが生じてきてしまうから、ちょっとそれしんどいなっていうことで、踏み込めないってこともあるし、 ですからね、皆さん例えば、ね、この日屋さんも言ってたけども、要するに自分の身にこれだけすごいことが起こったとするじゃないですか、ね、なんか一番大事なものを発見しちゃったよっていうね。で興奮してみんなに話しますよね。でだからここにすごいことあるよねって発見して、でこのすごいことって私にとってすごいんだけども、これはみんなにとってもすごいはずじゃない、あなたにとってもすごいはずじゃない、でこんなすごいことがあるよって言いながらも、でも人は動かないんですよね。不思議なことには動かないんですよ。でだから平、ね、さんがあのこれすごいよねっていうことを、まあ、精神の中で発見して、これは私の人生にとって一番大事なものを発見しちゃったってなって、で興奮して周りの人に話して、でこの一番大事なことは私にとって大事なこと、私にとってだけ大事なことじゃなくてみんなにとって大事なんだが、あなたにとっても大事なんだが、あなたにとっても大事なんだから、ほらほらここに一番大事なことがあるよって言って、わあすごいよね、いやこれ一番大事だと思って動いてくれるかっていうと動いてくれないんですよ人っていうのは本当はそんなもんですよ、うん、で 私もね本当にそれで裏切られ続けて30年っていう人生なんだけども、なんていうかな、あのでそれが本当に不思議で、まあ、今日は、ね、大体そこら辺について話していきますけど、まあ、ちょっと、まあ、もっと簡単なところ今から、ね、始めますけども、何を今日話したいかというと、そのこ、ね、例えば、まあね、この間話してたけども、あの精神の中ですごいことを発見して、で帰ってきてからみんなに話してもね、だからといって例えば今日誘っても来ないんじゃないですかね。実際問題非常に簡単、単純に、ね、名古屋であるから来ないって言っても来なかったでしょ。何が来たかもしれないけどね、あの非常に単純な話なんですよ。でそういうふうにその一番大事なことを発見して、これすごいよねってあの、はい、話をしても、それで人っていうのは動いてくれないんですよ。それは当たり前ですよね。当たり前じゃないかもしれないけども、だからそれは一つにはもちろん、ね、平井さんは例えばあの、接心の中でダイレクトにそれを体験する、だからそれについて疑いようがないじゃないですかね。だけど他の人はただ単に人から聞いたっていう話であって、人から誰かがこれが一番すごいこと発見したって言ったら、ああそうですかっていうね、だいたいああそうですがよかったねって話になっちゃってね。だから今日一緒に名古屋の座禅会行くっていうふうにはいかないんですよね。まあ何か中にはいたかもしれないけどもね。だからそのなんていうかな、そのせっかくねこの、まあ、こんな とてつもない重要なダイヤモンドを私は発見した、でこのダイヤモンドの価値は普遍的な価値だからみんなにとっても価値あるはずだよね、私のパートナーにとっても、私の親にとっても、私の兄弟にとっても、私の、ね、生徒たちにとっても、私の職場の仲間にとっても、私の隣の近所の人にとってもそうだよねって言って、ですぐにみんなああやっぱりすごいよねって言ってくれるかって言ってくれないんですよ。それがなの でその理由はもちろんあの私がこれはダイヤモンドだよねって発見するのは私自身のダイレクトな経験じゃないですか。だけどもそれを話してみたところでやっぱりそれはお話になってしまって、で山下っていう人がね、平さんという人がこれすごいよねって言ってみたところで、本当にすごいかどうかはね分かんない、ね、でそれで、でなんていうかな、あので今日はねこの、まあ、とにかく他人というものは動いてはくれないんだけども、そのじゃあ自分自身の中でもこの人生で一番大事なことですね、一番大事なことが、今日の題は一番大事なことが起こるってことなんだけども、一番大事なことが起こった時にすぐさまにこの一番大事なことを一番大事なものとしてみんな生きていくかというといかないんですよ。それが不思議なことに。で 昨日の題が内なる目的外なる目的なんだけども、そのわかりますね、外なる内なる目的っていうのは自分の内面で一番大事なものを発見して、この一番大事なものを大事にしていこうってことなのね。で、外なる目的っていうのはそれを実際自分の一人の人間としていろんな生活しなきゃいけないわけで、仕事とか、ね、家庭を作るとか、ね、そういうことがあって、でそれで、でそれでそれを二つをどうつなげるかっていうことなんだけども、これが本当になかなかみんなできなくて、でせっかく瞑想会とかね、精神とかで一番大事なことを発見した後でも、それを本当に大事にするっていうことが起こらない。これは不思議なぐらいに起こらないんですよ、ね、だからそこら辺をね、どう解決していくかっていうことが今日の大体の話の最後のところも話したいんですけどもね。っていうのはなぜかというと、まあ大体ね、今年ずっと話をしてきて、いろんな瞑想の問題点とかね、やって、で、こういうことをやれば、大体、大事なことが見えてきたよね。みんなスッと入っていくよね。っていうところまではまあ大体いいんですよ。で、そうなんだけども、こういうことを経験した後でもう一回自分の人生をリセットし直す、いい意味でですよ、いい意味でリセットし直すっていうことが本当に難しくて、お坊さんにとっても難しいし、ね、皆さん普通の人にとっても難しい、ね、だけどもこれをしない限りちょっと世の中って動かないんですよね。で、自分の人生も動かないし世の中も動かないしね、でそこら辺にある問題をね、全部整理し直せたらいいかなと思います、ね、でもちょっとそれはね、まあ、最後の方に持っていきますから、最初はね今日もう一回初めての人とか、ね、まあ、名古屋はちょっと2ヶ月に1回しか来れないので、今までのことをいろいろ整理しながら話していきたいと思いますね。というのは一番大事なことっていうのが、一体何なのか、でそれが一番大事なことが自分の実際の身に起こったっていうことが、瞑想の中で一体何を意味するのかっていうね、ことがはっきりしないから、ね、っていうのはその一番大事なこと、っていうのは大抵皆さんやっぱり未来に起こるっていうね、風に思っちゃうじゃないですか、ね、で階段を登っていった果てに何か、輝かしい何かが待っている、でそこに一番大事なものが起こる。だけど私らはそうは、見ないで、この一番大事なことは今起こっちゃってる。で、いつ？それは呼吸が見えた時に、ね、普通そうじゃないですよね。呼吸が見えて、ああそれはまあ最初の瞑想の第一歩だよねって話になって、でこの瞑想の第一歩を、登って、一段登って二段登って三段登って四段登ってっていった果てに、ね、何百段登った果てに一番大事なことが待ってるよねっていう大体イメージじゃないですか。実際そうなんか物の方に書いているように見えちゃうからね。だけども、でももう、まあ、ここ、まあ、今ここに集まってる人の問題意識はそうじゃなくて、でまさにこういう考え方のために私らの瞑想がわけのわかんないものになってしまった。でまずこういう考え方のために我々が呼吸を見るってことすらもできない状況に追い込まれてしまったっていうのがそうですね。だからまあこの部屋に集まっている人の問題意識っていうのは大体、そのあたりにあるはずなんですよ。っていうのはなぜかといったら階段を登っていった果てに何かあるよねっていうような理解をしている人だったらば、 まあ多分この部屋にいないはずですし、まあ、この部屋にいるってこと自体がね、すでにそういう考え方が非常に辛い結果を生むってことがもうみんな分かっているわけ、ね、でそれがようやくあの2011年の秋、に日本の、瞑想会においてだんだんと、うん、コンセンサスができつつあるんじゃないかと私は、感じてるんですけどねまあそれは私だけかなと思ったら、まあ、そうでもなくてあの、まあね、林さんも言ってたんですけども、まあ、だいたい最近あのこの私らの座禅会での瞑想の入り具合が非常に良くなってで寒くない？大丈夫ですか？ちょっと もういいかな？ちょっとだけっていうのはね なぜかって言ったらばその、まあ、さっきもね話をしてたんだけども、まあ、3.11 があったわけですよ、ね、でそれで、まあ、あれは本当に日本の歴史を 3.11 以前と以後に分けてしまうぐらい大きなことだったわけで、まあ、これは当然そうですけどもだけどねあの特に瞑想をやってる人間にとってあのぐらい、はっきりしたことはなかった。でどういうことかっていうとそのなんていうかなその3.11 で何がやっぱり辛かったかっていうと、まあ、もちろん地震や津波の直接の被害からあるいは福島第一から、ね、漏れてくる放射性物質が、ね、自分のところに来てれば来ないかってねっていう問題から、まあ、あらゆる、まあ、もう具体的な問題もあったんですけどもだけどその時になって、なんかもう本当にその人の実力っていうものが如実に出ちゃったじゃないですか。つまりああいうことが起こってうわーって不安になって、まあ、不安に駆られて行ってしまう人とで ああいうことが起こっても全然結局はぶれなかったっていう人とねその人それぞれの実力っていうかなんかあるいはその人の誓願っていうかが出てしまう。つまり結局なんていうか、まあ、物事がなんて世の中がねそんなに、切迫していない時だったらば、まあ、多少のねあのいい加減のことも許されたとしても本当にいざとなった時に潰れちゃうかいざとなった時に1ミリもぶれないで大丈夫か、っていうことじゃないですか。そしてこの 3.11 っていうあれだけのことがあってやっぱり1ミリもぶれなかった人っていうのもいるわけね。で例えばご存知のようにねダライマ法様が今月の終わりもそろそろね来られて被災地を回られます、ね、被災地を回られて、福島とかそういうところで法話されますね。初めてですよねああいう人が実際の被災地まで行ってダルマトークされるというのはね。で法様というのはご存知のように、4月の終わりのね、ちょうど49日の頃ですね3月11日にたくさんの人が亡くなられてそこから数えて49日の時にわざわざ飛行機のトランジションをあれして1日延長してされて東京の午後9時で49日の法要された、まあ、私はもうここでやりましたけどねでそういうふうに、もう本当に全力尽くして、日本のためにやってくださって、ねまあ、だから、まあね、落として被災地行くというのは非常に大変だし、ねまあ、福島行ったら、まあ、放射能がどうのって、まあ、どうせ言われたに決まってますけどねそれでも実際に来られるわけでね。でそういうふうにだって菩薩だと当たり前じゃないですか。菩薩っていうのは あの自分の命を捨てて、ね、みんなを救うっていうのがあれで、ね、だからその観音様がなんで観音様かってね、まあ、そのそういうストーリー、ね、法蔵菩薩がなんで法蔵菩薩かってね、そういうそんなストーリー山ほどあるわけですよ、ね、だけど実際本当に一旦あの危険な状況になった時にそれでも1ミリもぶれないで本当に菩薩としての生き方をできるかどうか、ね、で実際にその生き方を文字通り、1ミリもぶれなかったのが法様ですね。だけどもと同時にあまりにもぶれまくった人もいるし、で不安に駆られちゃってなんかわけわかんないことになっちゃったこともたくさんあって、でそれで、なんていうかな、その私なんかこういう瞑想会を主催している人間で、まあ、さっきも林さんも言われたんだけど、この私の立場からすると 3.11 以前と以降っていうのは瞑想会の質がまるっきり変わっちゃったんですよ。本当にぐらい変わっちゃって、そのどういうふうに変わったかっていうと、要するにね、みんなが必死になり始めたってことね。必死、まあ、ちょっと整理して話すと、これちょっと皆さんの話だから興味あるかと思うんですけども、私はね、いつも毎年11月12月にインド行ってたんですよ。ここ4年間続けてね、でまあ、ちょっと2ヶ月も日本を開けるのはちょっとあれだったんだけど、まあでもちょっとね、だいたい10月ぐらいになるともうちょっと外で出たいって気持ちになってきて、ちょっと2ヶ月ちょっと外の空気を吸ってきますって感じで行ったんだけど、でその一つの理由はね、やっぱり外だと、まあ具体的にはインドと台湾なんだけど、やっぱりもっとストレートにスピーチャーのことを話し合えるっていうね、ちょっと雰囲気があって、日本だとちょっとそこら辺があれかなという気があったんですよ、正直言っちゃうとね。だけど今年になって9月ぐらいからインドの人たちと、交渉し始めるとね、自分の中で驚いたんだけど、私今そんなに海外行きたいなって気持ちがあんまりなくなってきてるのね。でどういうことかっていうと、なぜかって言ったら、その時気づいたんだけど、今ねスピリチュアルのことやってて一番面白いのはこの国です、日本です。で私ははっきり言うけども、今スピリチュアルで世界の最先端を走っているのは日本だと思ってます。それは何もそのたくさんの瞑想会があるとか瞑想リトリートがあるとか本が売れてるとか、そんなんじゃないですよ。そんなんだったら欧米の方がはるかにたくさんの活動してますからね。で日本でも接心って言っても一方が一番になるぐらいだから多分私らが多分一番活動してるはずですからね。だから私らのこうね、ぐらいが一番目立っちゃうぐらい、他はそんな目立たないっていうね。そういう意味で必ずしも瞑想会とかなんとか活発っていうわけでもないですよね。だから量とかなんとかだけども、今ね、今日本の人と徹底的に付き合って、いろんな日本であちこち回って、であるいはもうちょっと時々外国の人もねあれして、でも今ねこの国で、日本という国で、スピリチュアルなことをめぐって、瞑想をめぐって行われていることっていうのは、どこをどう考えたって本物じゃないですか。本物ってなぜかっていう、どういうことかっていうと、もう皆さん余裕ないですよね。いい意味でもう必死じゃないですか。いい意味で必死というのはどういうことかというと、この自分の中の生な不安というものがあって、もうごまかしようのない不安というものがあって、これをどうにかしなきゃいけないとい いう非常に単純明快な構造になっているわけですよ。わかりますね。それで今までだったらね、一部の人がもうそこまで追い込まれて、この自分の中の不安をどうにかしなきゃいけないで必死になってやってたんだけども、これ必ずしも全員ではなかったわけですよ、ね、3.11 以前の世界では。だけども 3.11 以降の世界だと、もうはきはきでこの部屋にいる人全員がもう自分の中のむき出しの不安、むき出しのそういうものね、それが、なんていうかな、どうにかしなきゃいけないとこまでみんな追い込まれちゃってるから、 必死になってこれをやってるっていう構造ですね。で、それだからこそ今ね、あの日本のあの瞑想会とかが一番生き生きしてます。生き生きしてるってどういうことかっていうと、みんな必死だから必死だから、この今非常に単純明快なんです。私どうしようもなく今不安なのよっていう、このむき出しの不安と、じゃあこれをどうしたらいいのよ、そのために瞑想っていう薬を今取って何とかしようっていうね、非常に単純明快な構造になっちゃってるんですよ。で、だから今日本の瞑想界ってのは面白いです。私やってても非常に面白いんです。あの皆さんとのやり取りとか何とか面白いって、これどういうことかって、要するにリアルなんですよ。リアルなのね。で、私が 3.11 以前の日本でどうしてもちょっと今一つ納得いかなかったのが、どっかでリアルじゃなかったので、どっかでリアルじゃなかったのはどういうことかっていうと、瞑想会に来て何してるかって、情報収集するやつとかね情報交換やらする人とか山ほどいたじゃないですか。みんな知ってるでしょ、ね、あのどっかに瞑想センターがあって、こうこうこうだったよとかっていうことを、あの例えば一方案の瞑想会があるじゃないですか、ね、でここでそれに集中すればいいのに、一方案の瞑想会に来ていながら、なんかなんとか瞑想センターの話をしたり、なんとかやったりして、なんとか先生が来るとか、なんか情報交換始めちゃってねっていう雰囲気があったんですよ。これは別に一方案の瞑想会だけじゃない、皆さん多分どこ行こうがそうだったじゃないですかね。いろんなとこ行って、で、あそこをこう、まあ、本当にただ情報収集と情報交換の場所だったんですよ、ね、それは私もあんまり好きじゃなかったんだけど、なんていうかな、要するに私がラーメン屋の親父で、ね、精魂込めたラーメンを皆さん出すじゃないですか。でそれをもう食べてほしいのに、なんかそこでなんだとかのミシュランのなんとかでね、他のフランス料理の噂をするとかね、あの そんなだったわけですよ。だけど今はそれきれいになくなった、きれいに ないですよ。だから一方案に来て他のとこの噂をするとか、情報収集とか情報交換をするってことはないんですよ。で今どこでも多分そうだと思う。でそれどういうことかっていうと、もうなんていうかな、情報収集とか情報交換っていうことは、まあ、さっきも伊藤先生と話したんだけども、そういうことをする人たちの特徴っていうのは非常に決まっていて、どういうことかっていうと、例えばね、私が病気になるじゃないですか、ね、でそれで A というお医者さんに会って情報して、B というお医者さんに会って話して、C というお医者さんと会って、で病院をいろいろあちこち回って、ね、であらゆるお医者さんと病院の情報を集めまくる、ね、でそれ何のためにやってるか、いかにも本当の、お医者さんに出会うため、本当の治療に出会うためのように見えるじゃないですか。で嘘なんですよ。なぜかって言ったら治療したくないんですよ。結局それに尽きるのね。で治療したくないってどういうことかっていうと、治療するとのは自分の病気に真正面から向き合わなきゃいけないじゃないですか。でそれで結局それはっきりしてるのは、瞑想会に来て、瞑想会っていうのは自分の心をまともに見なきゃいけない場所だから、それが嫌で怖くて、でそうするとどう走るなるかっていうと、情報交換をしてしまうっていうね。だからなんとか病院のに関する情報交換をするのなぜかって言ったらば、本当に治療を受けたくはないから。本当の治療を受けるってことは、本当の、自分の病気そのものに向き合いたくないからっていう、結局そこに尽きますね。わかります、うん、でそれが 3.11 以降なくなった、きれいになくなったですね。というかどういうことかというと、そういう情報交換してた連中はもうみんな来なくなったってことなんですけどね。でそれどういうことかというと、情報交換ばかりしてて結局自分の心に向き合うことはなかった人たちはみんな潰れちゃったんですよ。これは本当無残ですよ。本当に無残で、私 もうそういういろんな話を聞くんだけども、大体もう潰れちゃいましたね。でそれでそれは当たり前なんです。だってその心を見るってことをしてこなかったから、 そういう時に 3.11 のあのとてつもない恐怖が襲ったらポシャるじゃないですか。だから情報交換してた連中が全部ポシャってしまって、もう情報交換する余裕ももうなくなっちゃった。じゃあ誰が生き残ったかっていうと、本当に自分の心に向き合ってた人たちですね。本当に自分の心に向き合ってた人たち で 3.11 以前からずっと向き合ってた人たち、そしてその後ね、それもこの間住吉さんの番組で言いましたけど、だいたい5月6月ぐらいになってからちょっと余裕ができてから、やっぱり自分の心が問題だよねっていうことに気づいた人たちがまた大量に瞑想にやってきまし来てます。で今と日本案でも非常に人がものすごく増えちゃってるんですけども、だから 3.11 以前からずっと自分の心を本当に見つめた人たちだけが本当に生き残って、でそれプラス 3.11 以降新しくね、結局自分の心が問題だよねってことに気づいた人がそれに加わって、でその結果としてもう情報交換をする人は誰一人としていなくて、でもう非常に単純なことしか瞑想会で行われてなくて、それどういうことかというと、この私のこのむき出しの不安、これだけが問題だよね、でこれを本当に、何とかしたいっていうところにぎゅっとなんか問題の焦点が当てられて、だから、もう非常に単純、瞑想会そのものが非常に単純明快になってます。でその時に当然瞑想会の雰囲気とか何かが全部変わって、でその時にどうなるかっていうと、お互いの、連帯感が非常に強くなる。それどういう連帯感かっていうと、もうはっきり言う、難民キャンプに入れられた人間同士の連帯感ですね。でこれで、ね、これはもう難民キャンプというのは何も飛びすぎじゃなくて、これもずっと言ってますけども、ね、さっき、今日始める時もね、今日読みましたね、仏壇サラナンガッチャミ、ダンマンサラナンガッチャミ、サンガンサラナンガッチャミ、ね、でサラナンっていうのは、要するに避難所なんですよ。これは現在 のヒンディー語でもそうで、現在インド人に聞いてもサラなんてどういう意味というと、まさに私が今説明しているような意味だよって言いますけどね。要するに非常に危険な場所があって、でそこへ逃げ込めば大丈夫っていう、そういう避難所ですね。だから内戦が続く非常に、ね、紛争地域で国連が UN が難民キャンプを建てて、ね、でそこでとにかく安全だけは確保して、最低限の食料と水だけは確保して、でここだけは絶対に戦闘地域に、入れないっていうね、元でで難民キャンプをセットアップして、で受け入れて、そういうイメージなんですよ、サラなんていうことがね。だからでそういう避難の場所がブッダであり、ブッダの教えであり、でそれを、一緒にやっている仲間たちであるっていうね。でそれがサンガンサラナンガッチャミの一番、これは別に私の解釈じゃないですよ、一番オーソドックスな、ね、解釈の仕方であり、ね、これはもう2500年どこでもそうなんですよ。だからサンガっていうのはブッダやダルマが避難所であるのと全く同じく、サンガっていうのも避難所である。だからでサンガっていうのはブッダとかダルマというのはちょっと抽象的だけども、サンガっていうのは具体的じゃないですか、実際の人間の集まりじゃないですか、ね、でその実際の人間の集まりが、避難所である。だからその避難所の中ではね、どうなるかって言ったらば、本当にみんなが逃げてきて、ね、殺されるかもしれない、ね、飢えてしまうかもしれない、ね、っていう非常に危険な場所で、ようやく安全な場所へ逃げ込んだ、 者同士の連帯感ですね。でそれがサンガっていうものの基本線としてあって、でそれだからこのティカネタハンサー的に言えば Loving and Supporting Community of Practice って言って、お互いに愛し合ってお互いにサポートし合う、そういう仲間たちですね。でそれが例えばこの瞑想会っていう場所でもみんなそうなる。ああこの瞑想会に来ればここが本当にサラナンなんだ、本当にそれが避難所なんだっていうその感覚ですね。それが、この 3.11 以降では、他のところ知らないですけど、まあ、少なくとも一方案 の、の瞑想会では非常に強くね、その感覚が出てきています。じゃあなぜそうなるかっていうと、そのぐらい、みんなの追い込まれ方が半端じゃなくて、今までだから要するに今まで情報交換だとなんとかやっていたのは余裕があったからなんですよ。だけどもうそんな余裕はなくて、もう要するにむき出しの不安が出てきちゃってるから、このむき出しの不安をどうにかしなきゃいけないっていう非常に単純明快なところにあって、でそしてこのむき出しの不安をここに来ればなんとかなるよねっていう、うん、安心感があって、でそれで実際なんとかなってっていうところでね、非常に単純明快になったんですよ、この瞑想会の雰囲気から何もかもがね。でそれが 3.11 以前と以後とは、違うところですね。でそれでね、でじゃあなぜそれが本当にサラナンなのか、本当になんで避難所なのか、なぜこれが安全な場所なのか、ね、でこの安全な場所をどうやって本当に見つけるのかっていうね、っていうことですね。だからまあ物理的にはね、一般の座禅会今日、ね、東別院の会館で、ね、1時間やりますで、まあ、簡単に見つかるかもしれないけども、まあ鎌倉の 南村ヶ崎に一本そのものもありますとかね、あるかもしれないけども、本当はそうではなくて皆さんが本当に安全な場所を見つける方法っていうのは、ただ単に東別院会が来ればいいって話じゃなくて、まず来なきゃいけないからね、あれですけども、その上でじゃあどうやってそれを見つけるかって話になって、でそれで、まあ、ようやくちょっとワンダルムメソッドの話に移りますけども、ね、それでちょっとね おさらいをしておきますね。今日初めての人もいますから。で、まあ、今までの話いいですね。そのぐらい 3.11 以前と以降とでは非常に状況が変わっちゃって、今非常に単純明快な状況になって、だから今の、日本のスピーチャーの伝言現状っていうのは、はっきりでも世界のトップを走ってますっていう感じは私はあります。私もアメリカとかインドとかも全部知ってますけども、でもやっぱり今の日本が一番面白いです。なぜかって言ったら真剣だから、ね、真剣だから当たり前じゃないですかね。なんかある病気が非常に流行っていて、で それとお医者さんが戦って、病院があって、非常に研究が進んでってね、でそういう場所が一番このある病気に関する、研究が一番最先端で進みますよね。当然だってみんな必死だから。でそれと同じように今の日本がスピリチュアリティにおいて世界最先端を走ってるって、なぜかって言ったら、もうそのぐらい強い不安に日本人が襲われちゃってるからですね。だから面白い、本当に面白い、なぜか本気だからね。で日本の人がこんなに本気出すのは結構久しぶりだと思うんですけどね。お坊さんここ2人いらっしゃるからあれなんだけど、大体そんなにみんな本気出して仏教とかね、瞑想とか普通やってないんですよ、今までだって。だけど今はもう本気なんですよ。なぜか自分の中のむき出しのこの不安をどうにかしなきゃいけないっていうところまで、みんなコーナーまで追い込まれちゃってるから、ね、だから今言ったようにある病気が流行って、流行して、でそれに対してお医者さんが戦って、病院ができて、看護師さんが活躍して、愛してって言った時に、あるこの病気に対する、ね、最先端 の場所が出現するのと同じように、今日本を襲っている不安っていうものによって、 あのスピリチュアリティに関しては今最先端の場所が今この日本で起こってるっていうのは私は絶対間違いないことだと思います、ね、でその上でね、じゃあその本当に不安を乗り越える、方法として今私が、提案しているのがワンタルムメソッドっていう方法 でそれが一応3つのものでできています、ね、で1つが体の感覚を見ること、2つ目が、慈悲の瞑想ね。でそれで3つ目がアナパナサティというね、これ3つです。で大体この順番で、やっていますね。それで、まあ、特にこの最初の1番 の体の感覚を見るってことに関してはこの9月から、今までにかけてここ数週間続けてずっとお話ししてきてますから、ここ数週間のポッドキャストを聞いてくださったら分かるかと思います、ね、でそれで、その体の、感覚を見るとか慈悲とか、アナパナサティとかっていうね、まあこれどれもこれもテラバダの非常にオーソドックスな、瞑想のやり方をさらにシンプルにした形ですけどもね、でそれを実際にやると本当にみんな何か、触れられて、で何か、そこで、起こって、でそこで、自分の一番大事なことにが今起こったから、じゃあ私の人生これがこうしようってね、というふうに、みんななって、でだけどもなかなか、そうはならないから、だからそれで今日はね一番大事なことが起こった時にそれをどうやって自分の実際の人生設計としてリセットし直すことができるかっていうね、そういう話も今持っていきますけども、ただねその前にその今この非常に単純明快な3つの方法、まあこれ3つの方で3つで1つなんですけども、体の感覚を見る、慈悲、アナパナサティってね呼吸を見るってことですね。でこれをやってもらいさえすればそのティンキングマインドが落ちたところに入っていけて、でその落ちたところに触れさえすれば、どうにかなるね、っていう、ことですね。でそうなんだけどもどうもねなんていうかな、で この方法さえやってもらったらばみんなに、どうにか、なるよね。で実際みんな本当に経験し実際してるんですよ。でその例えば沖縄のねたった1日の瞑想会にたった1日のたったの3時間の瞑想会ですよ、ね、たった3時間の瞑想会に参加した人でもそういうもう確実にある世界に触れているところも確実ですね、っていうふうに確実にもう本当にたくさんの人がシンキングマインドが落ちた場所に触れているんだけども、でもそれは非常に例外的なことであって、でも私も本当にたくさんの人と会ってきてるんですけども、そのなんていうかな、本当にねこのシンキングマインドとシンキングマインドが落ちた世界に入っていくっていうことが全然当たり前じゃなくて、それあなたただ単に考えてるだけでしょっていうのがね本当ほとんどなんですよ。でそれで なんていうかな、その、まあ、ある人が20年近くねいろんなスピリチュアリティのことやって、まあ、最近はある仏教の伝統に従ってやってって、だけどどうにも拉致が開かないで毎週最近来るようになって、でその彼女ともいろいろ話を したんだけども、でまさにね私らが言っているようなことを、でどういうことかというとね、例えば私らが今ね気づくっていうことがそんな単純な話じゃないよってことを、まあ、これも4年間話してきたことです、ね、つまり俺がいて 瞑想の対象があって、俺が瞑想の対象に気づくなんていうのが気づきではないよ、ね、でこれはもうみんなこの部屋にいる人は納得してるはずなんですよ。え、この部屋に、え、だって気づくってそういうことでしょ、私が何かに気づくってそういうことじゃないのっていう人は今この部屋に一人もいないはずなんですよ。なぜかって言えば、あの皆さんは俺が呼吸に気づくってことをやって気づけなかったから、ね、絶対に気づけないんですよ、こんなことをやったら。だから俺が呼吸に気づくっていかにももっともそうじゃないですかね。もっともそうなんですよ。でなんとなくアビダムを非常に表面的に読むとなんとなくそう読めちゃうんですよ。だけど実際に瞑想やってる人間だったら俺が呼吸に気づくことは絶対にできないってことは分かってるはずですよ、ね、で気づくっていうこと、どれだったら俺が赤信号に気づくといったらどこが違うんですかって話になるでしょ。俺が赤信号に気づくなんてもう散々皆さんやってきたじゃないですか。だけどそれを仏教の瞑想なんて呼ばなかったですよね。じゃあ赤信号が呼吸になれば仏教の瞑想になるかなるわけないじゃないですかね。だから俺が赤信号に気づくってことと俺が呼吸に気づくっていうことが同じだったらば、たとえそれが呼吸だったとしてもそんなのは俺が赤信号に気づくことと全く同じであって仏教の瞑想にはなってないんですよ。でその気づくっていうことは結局そういうことで、要するに俺と瞑想の対象っていうものが分かれて、主体と客体が分かれたところで気づいている限りはそれは気づきにも何もなってないっていうことね。でこれはもう理屈以前に皆さんの実に苦い瞑想の失敗によって分かってるはずなんですよ、ね、でその上で、ね、である例えば先生か、仏教の心を見るときにね、だから心っていうのを瞑想対象としたときに私と心っていうものが2つ分かれていたらそれは心を見ることにはならないよっていうようなね、うん、ことをまあ教えたんですよ彼女に対して。でその人はまあそれを一生懸命理解しようとして、いや私と心っていうのは、相互に関係していて縁起で結ばれているからだから2つじゃないんだとかね、あるいはその私と心っていうのは同じとこから出てきてるからだから分かれてないんだとか、まあそういういろんなことを考えるんだけども、それ全部理屈なんですよ。理屈なのね。理屈ってことはどういうことかっていうと、結局それは thinking mind でただ単に考えてるだけなんですよ。でそれでこの私と瞑想の対象が分かれていないんだっていうことはどういうことかっていうと、それはあくまでも thinking mind が落ちた世界での話でしょ。なんだよ、たったそれだけのことなんですよ。だから結局心を見るっていうようなことでも、俺が心を見るなんていうことでは絶対心なんか見れなくて、俺っていうもの、俺の thinking mind が落ちたところで初めて、心をヴィパッサナすること、チッタヌパッサナですねっていうものが成立するっていう話であって、それは要するに thinking mind の落ちた世界の話だよっていう、まあ私らが4年間繰り返し繰り返し言ってきたこと以外の何もんでもないんですよ。でそうなるとじゃあそれはどうしたらいいのかって言ったらば、thinking mind を手放せばいいって話になって、で thinking mind を手放したところでは確かに俺と瞑想対象とが2つに分かれてないってことはが実際に起こります、ね、だけどもこの実に単純明快なことを知らなかったならば、その人はずっとシンキングせざるを得なくて、でずっとシンキングしたまま主体と客体が分かれてないということをシンキングするとわけわかんなくなりますよ。これ本当にそう でそれで、でもエンプティネスね、スニアータ空とは一体何なのかとかね、っていうようなことをただ単にシンキングしたらば本当にわけわかんなくなるし、何の手応えもないし、でそれをどんなすごい理論武装をしてみたところで、どんな理論武装をしてみたところで、ただの1秒もエンプティネスっていう、エンプティネス要するに thinking mind が落ちた世界のことしか言ってないんだけども、にのあの感覚を全然感じることもできなくて、何の手応えもなくて、それで人生が変わるってこともなくてっていう話になっちゃいますね。ね。で、あるいは、まあ、これも繰り返し言うけども、 いや私みたいな人間ね、凡夫にはね、そんな、ことは無理で、やっぱり有名な先生の生まれ変わりであるリンポジだとかで、なんとかマハテーラとか大腸とかね、なんとか老子とかっていう人にしかできないことであって、私はその先生たちに頭ポンと叩かれたりとかね、してもらってやるしかないっていう話になっちゃうか、あるいはいくらティンキングマインドで考えても分かんないから、あとはもうなんか想像しちゃって、なんか悟りの世界ってのはこうなんかすごい光が現れてこうこうこうってね、本当にいわゆるのもう神秘体験を想像しちゃってでなるかっていうね、もう本当たったもう全部それだけなんです。要するに自分が経験できないからなんか想像に任せていろいろ想像してしまう、あるいはかあるいはなんか素晴らしい先生だけがそういうことができて、自分はもうその先生にすがりつくしかない、あるいはそのエンプティネスとかなんか主体と客体が分かれていないってことについて一生懸命ティンキングして何とかしようとするか、もうそればっかりですよ、本当にそれだけで、わけわかんなくなる。でそれで例えば一つのね、まあ一つの例として挙げると、まあ私が例えば12月ぐらいからアメリカ、じゃあインド行って、でもまあ皆さんはもうね、名古屋の人も2ヶ月に1回会ってるからあれなんだけど、でそれで、初めての人たちですよね。で初めての人たちに、まあ、とにかく1時間で話をまとめなきゃいけない、ね、そうするとどうしても Thinking Mind を悪者にせざるを得なくなって、でそれで Thinking Mind を手放すとか何とか、まあ、散々言うんですけども、でそうするとね、どうせ大体反論があって、どういう反論があるかというと、特にチベット、ごめんなさい、仏教を多少勉強した人ね、もうそれも Thinking Mind でですよ、で人が言うにはこういう理屈なんですよ。だって全てのものは幻でしょ、ね、で実体がないでしょ、だから Thinking Mind も実体がないし幻でしょ、だからもうそのままでいいんじゃないって言うんだけど、でこの理屈をこねられるともうアウトなんですよ。そうするとThinking Mind を手放すとかっていうことをもう必要ないでしょうって話になっちゃっての、ね、わかりますかね、そこら辺の理屈ね。だけどそれはね、例えば皆さんが頭痛持ちで頭痛をしていて、 でもあなたはそれは頭痛も幻ですよってね言うのと一緒 で頭痛が幻だっていうのは究極的にはその通りです。だけど今私痛いのよっていうねっていう現実もあるわけですよ。でだけどもこのエンプティネスっていうことをもうはっきりヘリクツですよ。エンプティネスのヘリクツにが上手な人間っていうのは結局そこまでいっちゃうのね。全てのものが幻でしょっていうところでいっちゃうんですよ。じゃあそれで全ての幻だから、だから私の頭痛も幻よね、だから Thinking Mind も幻よね、だったらそれだったらじゃあその Thinking Mind を追いかけることをしないかって、そんなことないです、そんなことないっていうのは Thinking Mind 幻よねっていうのは単なるへりくつだから、だからといって Thinking Mind から自由になってないから、その人がガーッと向かって怒ったらばまた向かって怒ってね、してしまうっていうことなんですよ。だから誰かが言ってたでしょ、これは有名な話だけども、そのなんていうかな、まあ、実体的な、ね、ことに関してヘリクツをついても、まあ、大丈夫だけども、エンプティネスについてヘリクツをつけるともう救いようがないっていう、ね、ことを聞いたことあると思いますけど、本当その通りで、とてつもないヘリクツをつけてくるんですよ。で でそれも全部 Thinking Mind が考えたヘリクツだから、だからその人自身は Thinking Mind が全く自由になっていないのに、全てが幻ですとかね、そういうへりくつにすがりついてしまうっていうね。だけどもそうやいくらへりくつをつけてみたところで、苦しいのは苦しい、頭痛持ちなら頭痛持ちっていうねっていうことになって、じゃあどうしたらいいのかっていうところで、でこの間右の手のひらを感じましょうっていうことでやったら、で実際に、まあ、その人毎週来てる人なんでねやったらスッと
Thinking Mind が落ちて、でその人20年も頑張ってきたんだけども、20年一度も感じたことないような自由を味わって、ね、何によって、あの右の手のアフィラをただ感じることによってっていうねっていう話になっちゃったんですよ。だからそのなんていうかな、本当にね、私もいろんな人に会ってきてるんだけども、大体この今言ったようなとこで、どんなこともエンプティネスに、空だろうが無我だろうが何だろうが、結局全てへりくつで、そのへりくつをThinking Mindでただ単に考えてるか、でその結果、あるいはなんか自分の先生っていうものをなんか偶像視しちゃって、でそれにすがりついちゃうか、あるいはその悟りの世界とかなんか神秘の世界をただ単にもう想像をたくましくして、想像をたく、あの、あれこれ想像しちゃうかに、大体みんな大体もう大体そこら辺ですね。でその人たちに、特徴なのは、ただの一回としても1秒たりとも本当に Thinking Mind が落ちた世界に触れていないって話なんですよ、ね、でそれが本当にあのかわいそうっていうか、かわいそうで、でそれでじゃあ Thinking Mind が落ちた世界にはどうやって触れられるのかって言ったらば、これはもうここ数週間ね、あの言ってますけども、例えばこの右の手のひらですね、右の手のひら、これも動かす必要はなくて、あのちょっと繰り返しになりますけど、まあ、ちょっと名古屋の人が、ね、初めてだから言いますけども、あの私らはね、絶対に右の手のひらなんか注意を向けたことないんですよ、ね、だけど皆さんの右の手のひらはとてつもない仕事を何十年間やってきてくれたわけね。でそしてここがなんか怪我をしたりとか、あの蚊に食われたりっていうことでもない限り、皆さんが右の手のひらに対してありがとうなんて言ったことないじゃないですか、ね、あのだけども右の手のひらはすごいことをしてきて、だけで結局それはどうなってるかっていうと、完全にブランクになってるんですよ。でこれは右の手のひらだけじゃなくて、我々の体っていうことのが完全にブランクになってて、これめちゃくちゃ変なんですよ。なぜ変かって言ったらば、まあね、お医者さんだけじゃなくて、まあ多少はみんな人体の中内部がどうなってるか知ってるじゃないですかね。でさっき皆さんお昼食べたと思いますけども、その食べたものが今ものすごい複雑なことをしながら消化している。でとつもなくたくさんのことが今起こっているのに、何にも私らは注意を向けない。だから全くここが完全ブランクでしょ、何もないでしょ。で時たまお腹、痛い痛い痛い痛い痛いとか、あ、かいかいかいかいで、それで痛いっていうのか、かいっていうのぐらいでちょっと体を思い出すっていうことで、でそれ以外の時に自分の体を思い出すってことはまずないんですよ、ね、で結局そこではみんなどういうふうに、まあ、これ私も何回も言うけども、本当にこの、生首だ、ここでちょん切られてこの生首だけで生きているっていうのが現代人のほとんどですね。でそれをどう、あの後で、ね、もう一回あの詳しい瞑想をやりますけども、この、ね、このこれを戻す、意識を戻すことによって、この右の手のひらにね、あの、戻すことによって、右の手のひらを内側から感じる、ね、まあ、その後で詳しい説明しますけどね、ことによって我々は初めて、Thinking Mind が落ちた世界に行ける。だけどもね、体の感覚を見るっていうのは今あの何も私の先輩同級であるわけがなくてね、あのもっと非常に細かくそれをセッティングしたメソッド、ね、メソッドでありますよね。だけど普通はそれ全然うまくいってなくて、でなぜかって言えば現代人っていうのは体の感覚を感じるっていうことを全くやってきてない人たちだから、だからここでちょん切られて首のところでちょん切られてる人たちだから、だから体の感覚を感じるっていうことが見当すらもつかない人なのね。これ当たり前で、あの私らはこの、Thinking Mind をどうやって速くするかだけに人生のすべてをかけてきた人間だから、我々はね。 でその人たちに向かってはいあなたあのその細かいところを感じなさいって言ったって無理なんですよそんなものは。でじゃあどうせやるのはこの細かいことをただ thinking mind で理解するか何か感じたように感じるかというだけであって、でそんなことよりかそんな細かいことはどうでもいいから右の手のひらをただ感じるというもう単純明快なことをやる。でその後右の手のひらがだんだん移していけばいいんですけども、でそうすることによって我々はある、世界に入っていく、ね、で その時にねあのでこれはもうちょっともうここまでも昨日も話しましたけどまあちょっと場所が違うからいいんですけどもあのでその時にいやそんな体の感覚を感じるのはそんなの普通の瞑想でよくやってるじゃないですかねっていうような、まあ、どうせ反応があるに決まってるんですよ。だけどそれと体の感覚を感じるっていうことと今日の主題である一番大事なことが起こるっていうことが、直でつながっていて、でどういうことかっていうと皆さんが体の感覚を本当に感じたときにその時一番大事なことが起こっている。いつすでに今っていう話なんですよ。普通はそうじゃないですね。つまり体の感覚を感じるっていう瞑想はもちろんありますよ他でも。だけどそこでどういうことが言われてるかっていうと体の感覚を感じてそれが無常であり無であり無我であるっていうようなねことを言って、でこういうことをやっていった果てにそういうことをやっていったって階段を登っていった果てに一番大事なことが将来待ってるよって話でしょ。結局そういうこれはもうそういう世界観になってるからそれはそこの瞑想センターのリーダーがどうのって話ではなくてその瞑想センターのリーダーが属している一つの仏教の流れから言うとそれはどうしてもねあのそういうことにならざるを得ないんですよ。つまり体の感覚を感じられたとしてもそれは単に瞑想の第一歩であり、でその階段を上っていった果てに一番大事なことが将来どっかに待ってるよっていうそういう構造になってます。これはもう仕組みがそうなってるから。だけど私はそうじゃないんですよ。そうではなくてこの私らが言ってるのは体の感覚を感じた時にもうあなたの人生にとってね、平井さんの人生にとって、一番大事なことが今もうすでに起こったって話なんですよ。わかります？ね。どういうことそれ？って話になるじゃないですか。で、それとさっきの私が、呼吸を見る、俺が呼吸を見る、そこが2つ分かれているではいけないよっていう話と直につながってきて、で結局私はこの一本で全力を尽くして行ってきてるのもたったそれだけのことなのね。つまり ある世界観によるとやっぱり俺がいて瞑想の主体が瞑想の対象があって私が瞑想の主体、対象を認識している気づいている察知しているっていうことがあって、でそしてそれが体の感覚だったら体の感覚に気づいている、ね、はいじゃあよく体の感覚気づきなさいよもっと細かく気づきなさいよってね、まあそれで多少はいろんな安らぎ感じるかもしれないけども、ね、とにかくそれはまだ第一歩であってこの第一歩2歩3歩4歩5歩ってやっていった果てにねいいものが一番いいものがどっかで待っているっていう話になるんですよ。だけどもそれそうじゃないのね。そうじゃないんですよ。そうじゃないってことと私と、対象とが分かれていないってことは全部つながっていて、でどういうことかっていうと、でそれと私が呼吸を見れないっていう話と全部つながっていて、要するにもう整理しちゃうと非常に単純明快なことなの。こういうことなんですよ。つまりね、主体と客体と分けていたものって何かって言ったら thinking mind 以外何もんでもないわけ、ね、で皆さんが ティンキングマインドで生きている限りは主体と客体と分かれちゃうんですよ。でそして、さっきの人の話は主体と客体とが分かれていないってことをティンキングマインドで考えるってことの根本的な矛盾なんですよ。これはわけ分かんなくなるんですよ。だけども要するにティンキング主体と客体が分かれていない世界どういうことかっていうと、ティンキングマインドが落ちた世界のことを言ってるだけなんですよ。そしてティンキングマインドが落ちた世界にしか気づきっていうものは存在しないってことなのね。だからティンキングマインドを持っていたから、主体と客体が分かれたから呼吸が絶対見れなかった。だから、体の感覚が見れなかったって話でしょ。でそして今体の感覚を見れたとしたらば、それは何を意味するかというと、ティンキングマインドがもう落ちてるって話でしょ。でティンキングマインドが落ちた世界だったらもう主体と客体が分かれてないってことでしょ。でその時に、一番大事なことが起こった。どうして、じゃあ何が起こった、一番大事なことって一体何が起こったのか。でそこが分からないから、皆さんは体の感覚が見えてもね、ああなんかやっとようやく私体の感覚を見るヴィパッサナが第一歩踏み出せたわっていうぐらいになっちゃって、それで一番大事なことを見落としてしまうんですよ、ね、今日のテーマは一番大事なことが皆さんのね、平井さんの人生になって起こりました、じゃあその後どうしたらいいのかっていうのが今日のテーマなんだけども、一番大事なことが起こったっていうことそのものを多くの人が見失ってしまう、ミスしてしまうね。じゃあそれがなぜそうなのかっていうのが今の理由です。つまり皆さん体の感覚を見えた時に一体何が起こっているかをきちんと理解していないから、そこにもうすでに一番人生にとって一番大事なことが起こったってことがピンとこなくなっちゃうの。結局そこなんだと思う。でこの説明が今まであまりにも足りなかった。でじゃあ今までどういう説明かって言ったらば、体の感覚をもっと細かく分けていって、ね、もっと細かく分けていってそれを見るとかね、でその瞑想の対象にはもうこんなたくさんあるよって、でこれをなんか、もう10も20も30も40もあるよっていうように見るとか、でもっと細かく見るテクニックとか、でそういう話ばっかりであって、そういう話だと本当に肝心要のことを全部ミスってしまう。で肝心要のことっていうのは、皆さんが体の感覚に気づいた時にある全然違う領域に入っていくっていうのを感じると思うんだけども、でそれ一体何なのかって言ったらば、ティンキングマインドが落ちた世界に気づい、入っていって、でティンキングマインドが落ちた世界に入った途端にそれは皆さんの人生にとって一番大事なことが起こったっていうことなんですよ。それがうんともすんともピンとこないから、でどう思うかって、ああなんとなく安らぎましたって話になっちゃってねなんとなく安らぎました、だってまあ、ね、安らいだのそれはそれでいいんだけども、だけどもなんとなく安らいだっていうことと一番大事なことが起こったってことは違うじゃないですか。だから皆さんに起こったのはただ単に、ああどっかの瞑想センター行ってどっかのセッション出席して非常に心が安らぎましたってことは事実かもしれないけども、それだけではないんですよ。そうではなくてその時に一番大事なことが起こってるのね。これも昨日も言いましたけども、じゃあどういう大事なことが起こっているかっていうと、私って誰っていうところが本部で変わっちゃったっていう話なんですよ、ね、これを言わないから私らが瞑想することっていう意味がはっきりしなかったのね。じゃあ一体何のために瞑想するのかわけわかんないじゃないですか。で実際わけわかんなかったんですよ、ね、一体何のためにやってるんですかってね、なんかやたらに瞑想のなんか、ことによって自分については、まあ、たくさんのね理解は得られたかもしれない。でそうすることによって瞑想が深まって、そうすることによって安らぎは得たかもしれない。だけども結局それは究極的には一体何が目的なのって言ったところで、なんか非常に曖昧になっちゃって、だから その瞑想の瞑想っていう瞑想で心が、体が見えたとか体の感覚を感じた時に本当に一番大事なことが起こったっていう感覚がどうしても持てなくて、だから自分の人生をリセットし直すっていうことにも向かわないっていうことに結局そこに尽きるんだと私は思います、ね、はい。でそれでじゃあなぜね、あの体の感覚を見ることが、人生にとって一番大事なことが起こったということなのかはもう今説明した通りです、ね。でそれ で,、でその後でね、あの、今起こったですね、でさっきも言ったように、自分には起こったんだけども、それを他人に伝えようとしてもなかなか伝わらなかったっていうことがありました、ね。でそれで、その時にね、それを経験した人の中に、いろんな混乱が生じてきてしまうんですよ。それは当然そうですよね。だって、ね、平井さんがはそれぞれ自分の私って誰っていうイメージがあったわけですよ、当然ね。でそして私って誰っていうものによって自分の人生決めていたじゃないですか今まで、ね。それがただ単に何ていうのかな、あの結婚して名字が変わりましたなんてそんなレベルの話じゃなくて、で結婚して名字が変わるのは大したことないじゃないですか、ね。それよりか自分って誰っていうところが変わっちゃうんですよ。これすごくないですか。今若い女の子すごくないですかってよく言うけどもね、なんかあのすごくないですかってね、あのと私はすごくないですかって言いたいとこですけどね、あの、つまりね、だって単に洋服が変わるわけでもないし、なんかちょっと重要なもの大事なものが手に入ったっていうレベルじゃないですよ。これはそうではなくて、私って誰っていうところが変わっちゃうんですよ。わかります？私って今までは thinking mind でしたね。 thinking mind とそれにいろんな感情が伴って、そしてこの肉体ですよね。だから私って誰かって言ったら、この thinking mind と感情とこの触ればね、こうやって触れるこの肉体ですね、それが私だったんですよ。だけど今は何ですか。違いますね。なんで Thinking Mind も落ちちゃった。で Thinking Mind が落ちるとともにネガティブな感情は全部落ちちゃった、ね。でそこには非常に強い、もちろん慈悲とかいろいろあるけども、少なくとも今まで持っていたネガティブな感情は全部落ちちゃった。非常に楽ですよね。楽で、だから要するに借金を全部外しちゃったわけだから。でなぜかって言ったらば、これはあの奇跡の脳のジルさんが言ってましたけどね、まあ、あの人の場合は瞑想じゃなくて脳一血で起こったんですけどね脳一血で、あの左脳がやられちゃって、で左脳に主に出血しちゃって、でそれにあの左脳が止まっちゃって、でその時にジル・ボイラーっていうね、30いくつのハーバードでのハーバードの、脳科学の研究者で、ものすごい頭良くて、ね、ものすごい thinking mind で、で同時にとてつもない感情、ね、30何年間の感情 の山ですよね。それをずっと背負っていた。だけども左脳に出血が起こって、左脳が止まった時にThinking Mind とともにその山のようなネガティブな感情のその袋ですね、それが落ちて、全部落ちて、ああ楽になったってね。 だって皆さんなんで苦しいんですか。過去の嫌な思い出がまだあるからでしょ。嫌なあの人に言われたことをね、あの失敗のこととか、そういう過去の嫌な思い出を背負っちゃってるから皆さん苦しいんじゃないですか。重たいんじゃないですか。だけどそれを全部あの重たい袋を背負ってるようなもんですよ、ね、でその重たい袋を全部、手放すことができたらどれほど楽か、わかります？じゃあそれをどうやって手放すかって言ったらば、ティンキングマインドとともに手放すっていうことですね。ですね。だからそれはもうそのなんていうかな、あの自分が今ネガティブな感情湧いてきて、これは何のせいなの、あ親との関係があれなのねっていう話はもう嫌っていうほど引いてるじゃないですか。でそれ でどんなに自分のこのネガティブな感情の原因とか何とかを探っていってみたところで本当にもう再現がないですよ ね。でそれはまあある程度まで意味あるけども、なんで私はあのこういう、怒りっぽいとか、あそれはちょっと親との関係があれだったとかね、何とかかんとかあるけども、もうキリがない。でそういうレベルでの分析をしようが何をしようがもうラジオ開かなかったじゃないですかね。なんとなくもっともそうなことあって、こうすればなんかネガティブなやってポジティブなあのやってポジティブティンキングよねなんて全部嘘ですよ、あのものはね。それなぜかって言ったらば、どうせネガティブとポジティブに分けてポジティブだけ選べるわけがないじゃないですかね。そうではなくて、今ここでやってるのはティンキングマインドをとそれに伴う全ての、感情の山ですねを全部手放すっていうことね。なぜかって言ったらば、なぜ手放せるのかって言ったらば、そのティンキングとその感情 の中心にいた私、これが私だと思ってると思っていたところが変わっちゃうからね。これが私と思っていたところが、あこれ私じゃないよね、つまり私は同じままでいろいろなものを背負っていて、この背負っていたものをどんどん外すっていう話じゃないんですよ。そうではなくて、もっとこのティンキングマインドと感情があって、その中心にあった私のティンキングマインドがあって、それを俺だと思い込んでいて、でそれをどうにかしようって話じゃないんですよ。単純な話、これは俺ではないって話になるのね。これは俺ではないって話になって、要するにこのなんかとてつもない不潔な部屋家があるじゃないですかね。でこの不潔な家をこれから掃除しようっていうのは非常に大変なんですよ。そうじゃなくて、なぜね今まで苦しんでいる、これ私の家だと思ったから苦しんできたわけでしょ、ね、だからこの私の家をこれからきれいにしようって話じゃないんですよ。じゃなくて、これは私の家ではないって分かることなのね。いいですか。でその時に私ではそういうものから全て解放されているってことですね。それが、Thinking Mind を手放した、つまり私が本当の意味で体の感覚を感じた時に、起こることなんですよ。ですか。これは単に私が体の感覚をヴィパッサナしました、やっと始まりましたって話であるわけがない。つまり私が体の感覚を感じるってことは、ティンキングマインドが落ちてるから感じるわけで、ティンキングマインドが落ちてるから、今までティンキングマインドを中心にしたところを自分だと思ってたところがもう外れてるって話なんですよ。いいですか。でその時に、だけども今まではそういうふうに思い込んで生きてきて、30年生きてきた、40年生きてきて、それでどうしました、そういうことに基づいて皆さん人生設計を立ててきたわけですよ。我々はみんなね、そういうふうに人生設計を立ててきたわけだって。そういうふうに両親に言われて、学校の先生に言われて、会社の上司に言われて、近所に言われて、ね、そういうふうに診療指導を受けて、ね、来たわけね。でそういう、それして、そしてそれを自分の生きるエネルギー源ともしてきたわけですよ、ね、どっか遠くに未来なんかいいものがあると想像して、よしそれをやるぞってね、よくあの会社でやるじゃないですか、売上いくらって目標って言ってね、売上いくらってもうみんなで大きい声出してね、よし頑張るぞって言ってね、朝礼でよくやってますよね。 まあそれはそれでいいんだけども、まさにそういうそのエネルギー、そういうものでエネルギーを沸かして人生設計を立てていくっていう生き方ですね。で、それはすべて私とは誰かっていう昔の考えに基づいている人生設計の立て方なんですよ。で、今私はね、ひやさんはもう私は誰かっていうところが変わっちゃったわけね。変わっちゃったんですよ。ただ単にちょこちょこって変わっただけじゃないじゃないです。ちょっとその洋服がちょこっと変わりましたね。ちょっとメガネが変わりましたっていう話じゃないんですよ。ね。そうじゃなくて私とは誰かっていうのが変わっちゃったから。だから今までの古い昔の今までの私に基づいた人生設計、あるいはそれに基づいた何か憧れとか何とかの恐怖とかっていうものがもう全部ないから、だけども世の中っていうのはそうじゃないですよね。世の中っていうのはまさに私の昔の考え方をほとんどの世の中の人は持っているわけで、そういう考えによって世の中っていうのは動いているから、だから、どういうことかっていうと、この世界の中で一体どうやって生きていいのか当然わからなくなります。当たり前ですよね。この中で、ね、何十人かいて私だけが目覚めちゃって、他の人は目覚めてなくて、でそして他の人は相も変わらずのこれが俺だっていうねいうものを持って、これが俺で、これが俺の感情で、これが俺の肉体だっていう世界観のもとに皆さんが人生設計を立てて、でこの二十何人かが、ね、一つの社会を作って国家を作ってで動いているとしたら、そこから外れちゃうじゃないですか自分は。わかります、ね、そうすると非常にその人は孤独を感じますね。でそして同時に、じゃあこの残りの世間の人とどうやって付き合っていいのよっていう話に当然なりますよね。じゃあ、私はじゃあ結婚すべきなの、しないべきなの、あれは職業に就くべきなの、つくなの、一体どういう職業を選んだらいいのってね、っていう話に当然なりますよね。で、そして同時に、もうすでにエネルギー源がもう違ってきちゃうから、世間の人を駆り立てていたようなものにもう興味がなくなるから、だから世間の人にとって燃料になるいろんなものがあるわけですよ、ね、だけども この燃料を自分はもう使うことはできないっていうことに当然なりますよね。だから、なんていうのかな、そのここで書いてあるのは、そうすると、まあ、同時にこの今までの古い私とは誰っていうものが苦しみを生んでたということを非常にクリアに見えるでしょ、ね、で平野と見えたとしても他の人はまだそうなってるわけ でそうすると他の人がどういうことか言うと、自分があれだけ苦しんだのはこの私とは誰っていうところで完璧に間違えていたからなんだってことが今きれいに見えた。だけども他の人はまだその自分とは誰っていうところで間違った考え方を持っている。つまり必然的に苦しみを生み出さざるを得ないような考え方を世間の人は持っている。だから当然世間というの場所が苦しみの場所であるってことは避けようがないってことになるじゃないですか、ね、でそうなってくると、その人は非常に孤独ですよね。非常に孤独だし、でもだからといって世間から離れて生きていくわけにはいかない。食べなきゃいけないだしっていうような ということは、なんていうのかな、その、まあ、こんなめちゃくちゃ青臭いこと言ってんだけども、だけど、まあ、私はね、今の立場だと、そのなんていうかな、まあ、ようやく私も、あの、私の師匠から内間小四郎氏から黙って10年座りなさいって言われて、で10年終わるともう一回10年座りなさいって言われて、で座りが終わるとさらに10年座りなさいって言われて30年だったんですね。まあ、最初から30年って言うとみんなビビるから、まあ、最初は10年というね、本当は嘘で30年なんですよ、ね、あの黙って30年座れて、で、まあ、ようやく30年が今終わりつつあるところなんですけども、あのなんていうかな、その30年前に私が苦しんだのも結局ここら辺で、まあ、20代10代後半から20代前半で一体どうやって生きていっていいのか全然分かんなくて、なんていうかな、まあ器用にやろうと思ったら、まあ いくらでもできたんだけど、そんなに全然やる気がなくて、だけども生きていかなきゃいけなくて、じゃあで世間の生き方をするってことは苦しみを生む生き方だから、そんな苦しみを生む生き方はしたくなくて、だけども何とかしなきゃいけなくて、じゃあどうしたらいいのって、どこで、まあ、しょうがないからお寺入っちゃったんですよね。だけどお寺入ったって全然何の問題の解決にもならなくて、でさらに30年苦しまなきゃいけなくてっていうね、っていう話になって、だってお寺入って頭を剃ってそれでどうにかなる話だったら非常に楽じゃないですか。ならないんですよ、そんなに単純には、ね、でようやく30年経った今ね、あのこういう話ができて、それでなんとか私の生活も成り立って、でなんとか私の人生の方向がだんだん決まってっていうね、いう風になってんですけども、うん、で結局ここら辺なんですよ。つまりこれ間違ってるって分かってるわけよ。でこの間違いは苦しみしか生まないっていうのを分かってるわけだけども、世間っていうのは言うのがそういう風に動いちゃってるから、自分も世間にいる以上これを無視して一人だけポツンと山の中で生きるわけにもいかなくて、じゃあどうしたらいいのよ。要するにこれ間違って、ここ間違ってるのに自分は参加できないじゃないですか、ね、だって間違ってると間違ってること、苦しみを生むってことはもう分かっちゃってるんだから、だからそれも知らないでわーっていくわけにもいかない、だからといって世間から離れて一人でポツンと生きるわけにもいかない、あのじゃあ私は一体何をしたら、どういう職業に就いたらいいの、どういうものを作ったらいいのってとこで何が何だか分かんなくなっちゃう、ね、でまあお坊さんになればどうにかなるだろうと思ったら甘すぎて甘すぎてそんなお坊さんになったからってどうにかなるところの話じゃないですよ本当に、ね、でさらに30年苦労しなきゃいけなくて、ね、だからここにも書いてあるけども、そういうふうに、人間の文明っていうのは一人一人が間違っている人間が集まってやってるから、当然間違っちゃって、その文明を動かしている力そのものがすでに間違っていて、それが苦しみ生まないっていうことを非常にきれいに見えた時に、その自分や自分が属する世間っていうものからなんか切り離されちゃったっていう非常に強い孤独を感じるっていうのはそうですね。でそれは Some feel that they inhabit a no man's land between two works, two worlds、ね、だからそのつまり thinking mind が落ちて体を感じてあるとんでもなくすごい領域があるってことはわかるわけね、いいですか。で同時に苦しみばっかりの世界はこれもよく分かってるわけね。じゃあそれで苦しみばっかりの世界から、はいじゃあさようなら私はここへ行きますっては行かないんですよ、行かないのね。その瞑想の中で簡単にそういうところ行くのはいいんだけど、じゃあ今月の生活費どうするんですかっていう話に当然なるわけね。ね、生活費稼がなきゃいけないわけだしね。でその時にこの2つの世界の の間の、ここではノーマンズランドって書いてあるけど、もう無人地帯ですよ、ね、無人地帯に自分がポツンといるっていうね、っていうとこですね。でこれがあのなんていうかな、でそれで結局もうその時もう私はこうではないよねって分かったから、もう thinking mind ではないよねって分かったから、もうエゴによって突き動かされるってことはない、ね、だから世間と一緒にやることももうできない。だけども今それで新しい領域を見つけて、新しい、そういう気づきが分かったとしても、その気づきがその人の生活全部の中に入っていくっていうことがまだなくて、つまりそれがエネルギー源となることができなくて、でそれで、どういうことかっていうと、この自分の内なる目的ね、自分の内なる目的っていうのは簡単ですね、この本当の自分を見つけること、嘘の自分を、これは嘘だった、これは自分ではないと分かって、自分とは一体誰なのかを本当に分かること、ね、で今日の言葉で言えば一番大事なことは起こること、ね、だから一番大事なことを発見することが、うん、がどうぞお入りください、一番大事なことが分かることが内なる目的なんですよ。だけどそれとそれがまだ完全に自分の生活にと一つになってないから、だけど今までの生き方もできないから、チューブラリンになっちゃうんですよ、チューブラリン、ね、でここでこの状態がほとんど あのちょっとでもスピーチャルなことをやってる人間の大部分だと思うのね。だからここがノーマンズランドって書いてある無人地帯なんですよね。あの皆さんインセプションっていう、あのこの間の去年出たね、あのディカプリオのね、あの記憶をあれしていくっていう、脳の中に入っていくっていうね、あって、でそれでディカプリオが結局非現実の世界から戻れなくなっちゃって、で最後あのなんかわけわかんないどこに海辺に打ち上げられちゃってっていうね、まあなんか恐ろしくあの世界ですね、要するに現実の世界から逃げることで結局で、それまではそこから戻ってこれたんだけども、戻ってこれなくなって、まあそれはちょっと奥さんとのいろんなことがあったからなんだけども、で、もう宙ぶらりになってしまう。で結局そこなんですよ。つまりあのスピリチュアルなことをやっている人間の最後の難関がそこです。いいですか。つまり、もう苦しみの世界というのはもう十分すぎて分かったわけ、その本質もね。でそれで、それで、その原因も分かった、それをどうすればいいかも分かったね、ワンダラメソッドでワンダラメソッドでそれでじゃあ私って誰ってのも分かった、私は誰ではないってことも分かった、で同時に私は誰ってことも分かったね。そうしたらこの私はそうではなかったことによってできている世間にはもう入っていけないことも分かった、で世間と同じあの情熱を持つことも、世間と同じ、人生制御をすることももうできなくもなっちゃった。だからといってじゃあ新しく、新しい人生設計の仕方も分かんない、ね、要するに人間にとって何が辛いかというと、これはダメなんだってことは分かるんだけども、じゃあ何がいいんだってことは分かんないと、単に否定するしかなくなっちゃうわけね。単に世間を否定するしかなくなっちゃうんですよ、ね、でそれが大体スピリチュアリティのやってる人の最後の落とし穴っていうか、最後の難関っていうかね、なんですよ。でそこまでいいじゃないですか、ね、自分が病気であること、病気の原因も病気を治すことも、ね、で全く新しい人生が始まることも、だけど全く新しい人生始まっちゃったんだけども、世間はそうじゃないわけよ。世間は相変わらずの古い人生を生きてるわけね。だから古い人生を生きてる人たちの中には入っていけないけども、でも一人では生きていけない、じゃあどうやって生活費を稼いだらいいのか、なんか分かんないと分かんないっていうところで悩むわけね。 ですか。なんだけども、でそうなんだけども、まあ、昨日も出たんだけどね、その昨日はビジネスやってる人で、その人はまあ朝晩瞑想したり、ね、週末に瞑想会来たり、それは非常に落ち着くんだけども、でも月曜日から金曜日のオフィスアワーとね、うん、週末とがうまく整合性がないというわけ、インテグレートがされないということね、まあ、これも大体この部屋にいる人も大体同じ悩みじゃないですか、ね、だけど私はその人にも言ったんだけど、だけどまさにね、そこで月曜日から金曜日のオフィスアワーでやってることとこういう瞑想会でやってることが全然違っちゃったから、だから我々のこの世界ってのはここまで行き詰まったんじゃないのっていうことだと思うのね、私は。だからこれが現実で、瞑想家でやってるから理想ですとは言えないんですよ。で、私は言いたくないし。で、そうではなくて、今本当にこれからやんなきゃいけないってことは、この瞑想会で発見したようなことを、月曜日から金曜日までのオフィスアワーでやるっていうね。っていうことが、今本当に大事になってくると、私は本当に思ってます。これ本気で思ってます。で、だから、もう一回繰り返すと、瞑想会で発見した本当の真理っていうものを、月曜日から金曜日のオフィスアワーで、皆さんがオフィスで働くとき、皆さんが学校で働くとき、皆さんが家庭で家事をするとき、ね。っていうところに本当に持っていかない限り、皆さんの人生はどうにもならないし、だけではなくて、この世界というものはどうにもならない。で、それをするのが 3.11 以降の新しい世界のあり方なんじゃないのかなっていうことなんだけども、まあ、一応ね、その内なる目的と外なる目的との融合っていうことで、まあ、大体ようやくちょっと融合性がついてきたけど、まあ、ちょっとね、あと今年2回あるので、もうちょっとあと2回で話せると思いますので、この話の続きはちょっと後で、来週と再来週のポッドキャストを聞いてください、ね。はい、じゃあ一応今日はここまでにします。